本日の聖書朗読箇所はローマ人への手紙11章33節から12章2節までです。司会者が拝読させていただきます。ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。誰が主の心を知っているのですか？誰が主の助言者になったのですか？誰がまず主に与え、主から報いを受けているのですか？すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになります。それでは主に捧げ生きると題しまして、長島先生に御言葉の取り次ぎをお願いいたします。
はい、皆さん、こんにちは、ようこそ、今日もまたこの、礼拝にご参加くださり心から、歓迎いたします。そして、御言葉を、このような形で分かち合えることを本当に嬉しく思っています。今日もまた福音を、語らせていただきますが、この福音というのはこの異邦人に、そもそも与えられて、いなかったものですよね。でもそれが神の恵みによって与えられ、そして今大胆に、皆さんと共に分かち合えることができる、その、祝福を、胸にですね、こう今日も、主によって語らせていただければ幸いだなと、そのように思っております。感謝します。それでは、祈りを持って始めさせていただきたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。今日またあなたが一人一人のこの、尊い、そしてまたあなたの愛する兄弟姉妹を、この場へと、集めてくださったこと、心から感謝いたします。どうぞあなたが主として、また牧者として、そして神として、救い主として、どうぞここにいる方々一人一人の上に、大胆に臨んでくださり、そしてまた心を導いてください。大いに主に期待します。そしてまたライブ配信を通して参加されている方々の上にも、どうぞ主の導きと祝福が豊かにありますように。私たちはあなたのその、口から出る一つ一つのその言葉によってまた生かされるものでもあります。今日もこの御言葉を通して私たちを強めてください、養ってください。大きく主に期待します。この祈りをここにおられる、共に礼拝を捧げる愛する兄弟姉妹一人一人と共に、我らの主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。今日のメッセージですけどね、まさに、こう語るには大きすぎるメッセージ、そんなあの感じがしております。ローマ人への手紙はね、なかなか、メッセージを語る側にとってもこうチャレンジなわけですけれども、今日の箇所というにも、箇所もですね、まさに神様そのものをまたここで、皆さん、と共にですね、分かち合う、そのような、時と、なるわけですね。そしてパウロは、そのことに感動しているわけです。ぜひそのような感動を、私たちともに覚えられれば幸いだなと思っておりますし、また神の御前に私たちがいかなるものであるかということが、示されれば幸いだなと思います。その神に対するまた畏敬の念、そしてまた私たちの愛がさらに深まることを心から願いつつ、また御言葉を取り継がせていただければ幸いだな、そんな思いで今、皆さんの前に立たせていただいております。さあ、ということで、今日はね、主に捧げ生きるというタイトルがついておりますけれども、前回まで、前回までっていうのはこのローマ人の手紙の1章から、今日もね、11章の最後の部分を学ぶわけですけれども、学んできたこと、それは何か、それは神学でしたね。神様についてまたパウロからこう学んできたわけですけれども、今日の、箇所というのはこのパウロが、伝えてきたその神学の結びの部分となるわけです。 で新しく10章終わって12章に移るわけですけれども、まあ、12章からは語られたこの神学のいよいよ実践を行うというね、まあ、そういう段階に入ってくるわけです、まあ、私たちもそのような思いでぜひこう学んでいければ幸いだなとそのように思っているわけです。まあ、実践という話をしましたけれども、主に用いられるためにはまず私たちが、自らが、捧げる必要がありますよね。主に委ねる必要がありますよね。で、まあ、ということで、まあ、今日ね、あ、消えてしまったかな。すいませんね、しばらくお待ちください。まあ、タイトルとして、主に捧げる生き方っていうね、主に捧げる、いや、すいません、主に捧げ生きるというね、タイトルを付けさせていただいたわけです。さあということで、メッセージのゴールですね、今日のメッセージどんなことを、また、考えているかということですけれども、神様をまず学ぶということですね、まあ、これがね本当大きいですよね。パウロが語ってきたことです、まあ、簡単にね復習したいと思っております。そして神様の主権を学ぶということ、まだあります。主の恵みを学ぶということですね。で神様の愛と恵みのゆえに、自らを捧げるということを、ぜひ、まあ、このように、心が、ね、導かれることを、願って、メッセージを語らせていただきたいと、そのように思っております。4つのことをですね、学びます。まず第1番目、それは神様とはということでね、共に分かち合いたいと思います。そして2番目、それはこちらに出ておりますね、神様の主権と絶対的優越性、まあ、これ優位性でもいいんです、卓越性でもいいんですが、まあ、そういったことを学びます。そして3番目として、ふさわしい礼拝、ふさわしい礼拝って一体何なんだろうか、まあ、今私たちこのように礼拝を捧げておりますけれども、ふさわしい礼拝って一体何であるか、これ神の視点からですよ。そして4番目、まあ、考え方を一新するということですね、まあ、私たちはもう考えがあるわけです、まあ、皆さん一人一人考えを持っているわけですけれども、その考えを一新するという、これが4番目のまあテーマになってくるわけです。そして最後にまとめですね、まあ、このような形で共に学んでいきたいとそのように思っております。よろしくお願いいたします。聖書をお持ちでしょうか、まあ、いつも、ね、こちらに出ているので、ね、なかなか、聖書、持ってきてないよという方もおられるかもしれませんけれども、聖書をお持ちの方はですね、ローマ人への手紙11章の33節を、お開きいただければと思います。ちょっとオールドスタイルですよね。 昔ちょっと前こうやってましたね。聖書をお持ちの方は、ローマ11の33を、開いてください。はい、よろしいでしょうか。お読みしますね。あ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。まあ、パウロは10章33節にこのように記しているんですね。これもパウロはもう神様をここで称えているわけです。礼拝でも、ね、最後に、こう称栄という、ね、ことをするわけですよね。神様を称えるわけですけれども、まさに、まあ、ここでパウロは、一連 の, その神様についてこう語ったわけですよね。その最後にパウロはその神様を、まあ、こう語り、そしてまた神様が明らかにされ、そしてここで神様を称えているんですよね。まさに称栄がまさにここでなされているわけです。パウロはまあこう神様をこう語っていく中で、まさに驚きがあります。そこには驚きがあるわけですよね。そこには感動があるわけですよね。まあ、パウロはそのような思いにまあ満たされて、まあ、このことを語っているわけです。でこのパウロの、ね、思いに少しでも私たちも近づきたいと思いませんか。どうでしょう。神様はもちろん知りたい、まあ、そのような思いで皆さんもね、ここに集っておられるかと思います。パウロが語ったことをここで少しね、振り返ってみたいと思っております。まあ、パウロはまずはじめにこのロマ書の中で何を語ったかってところからね、スタートしたいと思います。パウロは何としてでもこれローマ人の手紙ですよね。ローマの人々に福音を伝えたいと、まあ、そのように願ったわけです。 なぜならこの神様の恵みによって救われた者として、すべての人々にこの福音を伝えなければならない、そのような負債を私は負っているんだ、そのような思いにパウロはいたからなんですね。これがローマの1章の14節にそのように記されているわけです。そしてパウロは福音についてこのように語っています。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。これはローマの1章16、17節です。この福音、ね、学んできましたよね。この福音がこの異邦人の中で語られることそのものがありえないことなんです。素晴らしい神の恵みなんです。祝福なんですね。私たちで何度も、まあ、ここでね、教会ですから福音が語られるわけですけれども、当たり前のように私たちは耳にしてるかもしれない。しかしこの福音が私たちに届いて異邦人の中で間で福音が語られるということは、ありえない神の恵みだってことを私たち知ってますよね。学んだばかりですよね。それが今ここで現実になされているんだという、この事実の中に今私たちは生きているわけです。恵みが今ここにあるんですね。恵み祝福が今ここにあるんだ。その恵み祝福、心の目で見ることできていますか。まさにそれが主が与えてくださる福音なんですね。この福音は救いをもたらす神の力であふれたものなんだということ。じゃあね、じゃあどうしてこの福音が必要なんだ、じゃあどうして救われる必要があるんだ、それをパウロはこの福音を語った後に説明しているんです。それこそが罪であるということ。この私たちのうちにある罪であるということ。そして全ての人が担っている罪であるということ。その罪は不義であり、そしてその不義は神の怒りを招くものであるということが、はっきりとこの聖書に記されている。パウロはそのことを記しているわけです。神の怒りを招くということはどういうことか。それは裁きに遭うということ。罪の報酬は死であるということ。そしてその死というのは永遠の滅びであるということ。永遠の滅びとは永遠の苦しみであるということ。そのことがしっかりと聖書の中に記されている。だから神様は私たちを救うために御子イエス・キリストをこの地上に送ってくださった。だから私たちこの人類は、人々は、あなたは私も福音が必要なわけです。救われる必要がある。この罪から救われる必要がある。そのことを学んだわけです。この福音を信じるこの信仰ですよね。そして神様からの一方的なその恵みによって私たちは救われる、すなわち神様によって義とみなされるわけです。これが義人ですよね。パウロはその義人についての話をしました。覚えてらっしゃいますでしょうか。この義人というのも神様からの一方的な恵みによってなされることなんだということをパウロは伝えています。聖霊によらなければ誰も死を、明かしすることができないわけですよね。神の恵みによって私たちは救いに預かることができたんだということ。その次何学びましたか。救われたものはどうなります。成果ですよね。救われている方は今、すべての方々は今成果のただ中に置かれているわけです。この成果というのはゴールである栄華に向かって進むその過程ですよね。まさに現在この今における救いを表しているものと言えるわけです。じゃあ先ほどの義人は何か。義人は過去の救いと言われている。じゃあこの成果は何か。それは現在の救いと言われているわけですよね。この成果は私たちがこの完成する栄華に向けて歩むその過程です。変えられている過程にあるわけです。どのように主の似姿へと変えられるその過程にあるんだ。それが成果であるということ。この成果はじゃあどのようにしてなっていくのか。自分の力で努力して頑張って良いクリスチャンでいるから成果されていずれ完成するのか、違いますよね。どのように学びました。 神の恵みによって変えられるんです。聖霊の働きによって私たちは日々主の似姿へと変えられているんだ。それが私であり、そしてまた皆さんである、そのことを学んだわけです。神の恵みによって私たちは変えられているんだということ。そして栄華ですよね、最終的なゴールです。栄華、それも神の恵みによるんだということ。ちょっと待ってくださいね。あ、今出てましたね。気づきませんでした、すいません。ここですね、ここ学んでるわけですね。栄華というね、そのゴールに向けて進むわけですよね。この栄華、最後の完成の時もそれも神の道から、神の恵みによってなされるということを、パウロは、記していたわけです。すなわちこの救いというのは、この救いのプロセスというのは、このすべて神の恵みによってなされ、神の道からによってなされ、そしていずれ神の御心である私たちのこの救いというものが完成するんだということ、そのことを学んだわけです。そして聖霊のバプテスマを学びましたね。覚えていらっしゃいますでしょうか。救われたものというのはどういうものであるか。それはキリストと一つになるということである。これが聖霊のバプテスマでしたよね。私たちはイエス・キリストと共に十字架にかけられたものであるということ、覚えていらっしゃいますか。そしてイエスと共にその十字架で死んだものであるということ、イエスと共に墓に葬られたものであるということ、そしてイエスと共に三日目によみがえったものであるということ、新しいものとしてよみがえった、キリストと共によみがえった、それがまさにクリスチャンであるということ、これが聖霊のバプテスマであるということを私たち学んだわけです。救いというのはじゃあどのようなものであるかっていうのがここから見えてくるわけですよね。救いというのは神様の一方的な恵みによって、そして神様の選びによってなされることである。そしてまた救われたものはイエス・キリストと一体化するわけですよね、聖霊のバプテスマによって。それゆえに一度イエス様その救いを得たものは、この救いというものを失うことがないということを私たちは学びました。それゆえにクリスチャンはこの真実なる神様、この約束を守られる神様を信頼することができるわけですよ。なぜなら一度信じるのであれば救いは失われることがないから、神の御約束によりね。それゆえに信頼できる神であるから、私たちに求められるはその信頼できる神を信じるということ、すなわち信仰ですよね。信仰が求められるわけです。まあこのようなね、神学をこうパウロから、まあ、これバーッとこれ走りましたけどね、まあ、このようなことを学んできたわけですよね。でその後パウロは何を語ったかというと、それがイスラエルの救いについてこの後語ったわけですよね。じゃあどんなことを、まあ、ここでパウロは、話をしたのかというと、イスラエルは残念ながら自らの義を追い求めてしまったがゆえに、神様が与える恵みによる義というものを受け入れることできたんですか。できないわけですよ。拒絶したわけですよ。それゆえに彼らは頑なになったわけですよね。心がね、その福音に対して頑なになったわけですよ。実際にイエス・キリストを救い主として拒絶したわけですよね。それがイスラエルの民であったわけです。しかしこのイスラエルの民が頑なになるのは一時的なことであると、まあ、そのようにパウロは語っているわけです。そしてここで全てのイスラエルの民が頑なになったわけではないということを伝えています。そこには誠の信仰者も残されているという話をしました。じゃあその誠の信仰者というのは何と呼ばれていたか。それがレムナントですよね。レムナントというその概念をここで学んだわけです。誠の信仰者が残されているんだ。それはパウロ自身がまさに誠の信仰者であるという話をしたのを覚えていらっしゃいますでしょうか。そしてイスラエルがこの頑なになったのは一時的なことだという話をしましたが、このイスラエルが頑なになったその理由というのは、それは異邦人が救われるためであったというその話を学んだわけです。イスラエルが頑なになったことによって、あの恵みによる救いというものが異邦人に行くようになった。 これはありえないことであるということを学んだわけです。あの、オリーブの、ね、木の継ぎ木の話から学んだばかりですよね。ありえないことなんだということ。だから先ほどこの教会で福音が語られているということは、ありえない神様の恵みが今表されていることなんだということをお話ししましたよね。それはここによるんです。この真理によるからなんですね。そして異邦人のこの救いが完成する時が来ると記されています。異邦人の救いが完成するのであれば、もうイスラエルの民は頑なである必要ないですよね。そしてその異邦人の救いが完成するときに、イスラエルの民は悔い改めてどうするんですか。主を求めるんです。自分たちは間違っていた。かつて国家的にイエス様を否定したけれどもね、救い主として受け入れることを否定したけれども、拒絶したけれども、しかしこの時何があるか、国家的に悔い改めて自分たちの間違いを明らかにし、そして罪を告白し、イエスよ帰ってきてください、イエスよ来てくださいと求める時が来るんです。その時イエス様がまた来られるんですね。素晴らしいことですよね。このイエスがまた来られる、これ再臨ですよね。この再臨の希望をイスラエルの民も異邦人である私たちも共有しているんですよね。イスラエルの祝福でもあるけれども、異邦人である私たちの祝福でもあるわけです。だからイスラエルの民が救われることを願うということ、そして不信仰のイスラエルの民を侮ってはいけないということですよね。私たちは救いを求めて祈る必要があるんだということを学んだわけです。まあ、このようなことをね、まあ、ざっとこう走りましたけれど、学んできたわけですよね。それゆえにですよ、それゆえにパウロはここで、こう神様を讃えているわけですよね。ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょうと、まあ、このように言っているわけです。まあ、ここにも神の、神のってありますよね。神の知恵、神の知識、神の裁き、神の道、私たちの、それらは私たちの理解を超えたものであり、人が知りうるのは神様についての一部分であるということ。しかしですよ、神様は私たちに必要な知識をこの聖書を通して教えてくださっているという、この事実、この恵みを私たちは受けているわけです。キリスト教というのは神様から与えられたその啓示、それを信じる宗教ですよね。私たちの側から神を求めて、神様はこうじゃないかな、ああじゃないかなという、そういう宗教ではなくて、神様が示されること、その思い、その計画をが伝えられ、そしてそれを私たちは信じているわけです。まあ、キリスト教は神様からの啓示宗教とね、まあ、そのように言うことができるわけです。神様が、のこの視点からイスラエルの救い、そしてまたこの異邦人の救いのその関係性を見るときにね、まさにこの神様の偉大なるこの恵みと、そしてまた憐れみですよね。まあ、人類、救済計画でもありますけれども、その大きさに驚かされるわけです。しかしそればかりではない。人類の救済だけではなくて、神様が作られた全ての創造ですよ。これは目に見えないもの、まあ、例の世界もそうです、の罪からの分離ですか、回復ですよね、創造のね。それを神様は計画され、そして実践されているんだという、それゆえにこの大きさに、神の大きさ、偉大さに驚かされるわけですよ。驚嘆するわけですよ。だからああって言ってますよね。その通りなんです。いかがでしょう。これが、まあ、これがって私が話したら本当ごくわずかですけれども、もうパウロはここでね、驚いてるわけですよね。まあ、そのことをこうまずね、皆さんにお伝えしたいと、そのように思ったわけです。まあさっと走りましたけれど、私たちもうそれ学んでるんですよ、ローマ書で。 一章の一節から一節も漏れることなく私たちは学んできたわけです。であれば本当にああなんです。なんて神様って素晴らしいお方なんだろうか、同じ、ね、パウロと同じような、ね、思いになれれば、幸いだなと、まあ、そのように思うわけです。さあ続いて二つ目のテーマですね。神様の主権と絶対的、優越性、優位性、卓越性でもいいですけれども、まあ、そこを学んでいきたいと思います。34、35節ですね、お読みします。誰が主の心を知っているのですか。誰が主の助言者になったのですか。誰がまず主に与え主から報いを受けるのですか。まあ、このようにパウロ記しています。主の心を知っている者は、いるだろうか、ということですけれども、まあね、神様は本当にこう私たちを作られたお方ですからね、その神様のすべてを知り得ることっていうのはこれは当然無理なわけです。まあ、しかしながら私たち神の身思い知ってる部分もありますよね。どんな神の思いがあるか、まあ、これ本当にメジャーな、ね、ところだけですけれども、まずこう互いに愛し合うってこと、そうですよね、互いに愛し合いなさい、これ神様の御心ですよね。それゆえに私たちはこの教会の中でも互いに愛し合うということを実践するわけですよね。そして福音宣教はどうでしょうか。ここでも福音が語られます。そしてまた私たちの行く先々でまた福音が語られるわけですよね。この福音宣教というものも神の御心であるわけです。そしてまた出ていくわけですが、それはキリストの弟子を作るということですよね。それも神の御心ですよね。弟子訓練が必要なわけです。これらは神様の御心であるわけです。そしてまた神様はこの終末時代何が起こるかということも聖書の中に記し、また、私たちに知らせるべきことを聖書を通して知らせてくださっているわけですよね。しかしこの神様の思いを完全に測ることっていうのは作られたこの私たち人間にはできないわけです。それが誰が主の心を知っているのですか、まあ、そのようなパウロの、まあ、この疑問になってくるわけですよね。問いかけになってくるわけですよね。そして誰が主の助言者になったのですか、まあ、当然ね、私たちはその神様ご自身全てを知ることができないわけですから、神の計画その身思い全てを知ってるわけではないですから、当然その神様に対して助言者になるということはこれできないわけですよ。そして誰がまず主に与え主から報いを受けるのですか。私たちは時として主に捧げます、でも捧げればなんか報いがあるんじゃないか、まあ、そのような思いでね、奉仕することもあるかもしれない、あるいは献金も、まあ、これだけ捧げればもしかしたら何かいただけるんじゃないか、まあ、ある意味ね、献金だけは、まあ、試してみなさいと神様が言っていることなのでね、それはあるかもしれない。でも考え方として根本的に間違っているんです。なぜならば神様は全てを全て与えてくださるお方、良きものを与えてくださる与え主なる方なんですよね。神様に不足するものはないんです。だから何かを神様に与えることによって報いを期待するっていうのはこれ根本的に間違ってるわけですよね。なぜなら主は全てを持っておられるから。まあ、時々ね、こう、まあ、もちろんね、このクリスチャンになるっていうね、ことに対して、まあ、こう伝道がされるわけですよね。そしてまたイエス様が明かしされるわけですよね。でもこうイエス様を伝えてくれるのはいいんだけど、まあ、この受ける側ですよ、聞く側ですよね、伝道される側ですよね、なんかこう騙されてるんじゃないか、まあ、そのようにこう感じたり、してしまうわけですよね。なんかこの、クリスチャンにさせようとしてるんじゃないか、まあ、当然あの人間の気持ちとしてはそのような思いが生じてしまうのはこれ当然なことかと思うんですね。でもですね、しかしながらですね、全くね、そんな、意図はない、持ちようがないわけですよね。なぜならば、主は、神様は全てを、持っておられる方、むしろその方は与え主であるということ、あなたを祝福したいから、そしてあなたをこの神との愛の関係にあなたを招きたいから、だから主が明かしされるんですよね。だからあなたがこの神を知ってほしい、神との関係を築いてほしいから、あなたにこの福音が伝えられるわけですよね。罪の許しが伝えられるわけですよね、福音を通してね。ぜひそのことを知っていただきたいと思います。 一方的な神の恵みによるんだということ、一方的に神様からあなたに与えられているものなんだということ、あなたから何か奪おうとしてるんじゃないんだということ、あなたを騙そうとしてるんじゃないんだということ、そんな必要ないですよ。だって神様そんなことしません。真実を知ってほしい、神の愛の中にあなたを招きたい、罪が許され永遠の命を持ってほしい、それが神の御心であり真理であるということです。イザヤこういうふうに言っています。私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。これ神様の思いです。その通りですよね。神様というお方はこのような方であるということを、まあ、イザヤを通してね、神様ご自身が伝えてくださっているわけです。あなたの思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。アーメンですよね。まさにね、それが神なるお方であるということ。神様の心とまた、計画を完全に知ることができない、まあ、私たちですけれども、そしてまた、神様に対して私たちは、助言することができない、そのようなものであるということ、そしてまた今先ほど学んだのは見返りに、報いを受けるような方ではないということ、まあ、このようなことを、学んだわけです。そして、イザヤはまたこういうふうにも言っています。主を求めよ、お会いできる間に、呼び求めよ、近くにおられるうちに、悪しき者は自分の道を、不幸者は自分の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。イザヤは神様はこのような方だと聖書で記しています。ぜひ神様を知るのであれば、ぜひこの神を信頼し、神のもとへと戻ってほしい、そのようにイザヤはここで願っているわけです。これが神の御心であるということ、そしてまた私たちの思いでもあるということ、まあ、ここでねお分かりさせていただきました。36節いきたいと思います。すべての者が神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように、アーメン。これローマ11の36節です。最後の、ね、言葉です。ここであのギリシャ語、まあ、原文ではですね、最初に接続詞のホティという、ね、ものがあります。これはあのビコーズにあたる言葉ですね。なぜならばというね、そのような意味があるわけですけれども、まあ、神様は、まあ、私たちの必要としているわけじゃないわけですよね。神様は負債があるわけではないですよね。なぜならばということでね、まあ、ここでこう続いてくるわけです。なぜならばすべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのですと、まあ、これが理由になるわけですよね。このすべてのもの、まあ、皆さん目に、ね、映るすべてのものです。まあ、私たちこう隣に、ね、愛する方々おられると思いますけれども、この私たち自身も神から発しているんだということ、そしてまた神によって導かれているということ、そしてまた最終的に神に至るんだということ、まあ、そのような、ね、ことが、まあ、ここに記されているわけですよね。まあ、それゆえに神様は、まあ、私たちの、ね、助けを必要としているわけではないんだ。しかしですよ、私たちのこの思いを神様は、見ておられる。そしてまたその思いを大切にされているわけですよね。まあ、そのことについてまたね、次の、まあ、12章の方から学んでいきたいと、そのように思っているわけです。まあ、ちょっとここを見てみると、神から発し、神によってなり、神に至ると、まあ、このように、パウロは記しているわけですけれども、でまさにこれ見ると本当に聖書そのものだなと、まあ、そのように思わされるわけですよね。神から発し、このすべてのものは神によって作られた、まさにそれは創世記の中に記されている事実ですよね。 そしてまた神様によってなり、まさにその神の計画が神の御手の中で神の御力によって今行われているわけですよね。それが創造の回復であったわけですよね。罪からの分離であるわけですよね。そのことが今なされているわけです。そして神に至るのです。最終的に聖書に記されるのは新天新地ですよね。まさにそこでは神の栄光が輝くわけですよね。そのゴールに向かって今私たちは歩んでいるわけですよね。まさに全てのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。アーメンですよね。それが神というお方であるということ。最後、この新天新地においてね、この罪がね処理された時、この分離された時に、栄光が、神の栄光が輝くと。なぜならば神の御心がそこで達成されるわけですからね。ここで最後にね、パウロはこう言っています。この神に栄光が常しえにありますように。アーメン。まさに私たちは今この神という方を目の前にして、目には見えませんけれども、この礼拝において目には見えないけれども、確かにここに生きて働かれる誠の神を今私たちは礼拝しているわけですよね。その礼拝する神の栄光が豊かに表されること、そのことを私たちは今求めてここに集い、その生ける誠の神を礼拝しているわけです。賛美を捧げているわけです。じゃあ今ね、礼拝の話しましたけれど、続けてね、12章になるとその礼拝の話が、されていくわけです。神様はどんな、ね、礼拝を私たちに求めておられるのでしょうか、ということで見ていきたいと思いますけれどもね。ここで前半終了です。お疲れ様でした。後半あります。これからです。よろしいでしょうか。進んでね、いきたいと思います。ローマ人への手紙、7つの建物に見立てて今私たち、学んでいるわけですね。これ11章、この、パウロの章詠ともね言えるこの、箇所ですよね、をもちまして、12章の方にね入っていきたいと、そのように思うわけですが、9章から11章までは神の選びに表される神の義について、学んできたわけですね。神様の選びということについて私たちは学んできたわけです。それは救われるものであり、そしてまたイスラエルの民もそうでしたよね。そして12章からは何を学ぶかというと、12章の15章、から15章の13節まではクリスチャン生活に表される神の義ですね。いよいよこの私たちにも直接的に適用されていくわけですね。私たちのこの歩み、この日々の生活そのものに神の義がどのように表されるのかということ、これ神の義すなわち神の正しさですよね、がどのように表されるのかということを見ていきたいと思います。いよいよですよ。またこの一つの、大屋根から出ました。そしてまた新しい、その建物の中に入って、このようにクリスチャン生活に表される神の義と掲げられたこの建物に入って、またそれして一つ一つの小部屋の中を、皆さんと共に見学していく、そのような、イメージでいていただければと、そのように思うわけです。さあ、ということでいよいよですね、パウロが示した、神学、それをもとにした実践の時を、迎えるわけです。でパウロの、この、スタイル、じゃあどんなスタイルのことを言っているのかというと、まずパウロは、神学について、語ります。そしてまたその正しい神学、その真理であるその神学を、が伝えられて、それを理解した上で正しい適用があるんだ、正しい実践があるんだということを、パウロは、ここでもこのローマ書でも、教えているわけです。でこれはエペソ書、そしてまたコロサイの、書簡にも同じことがなされているわけです。すなわち何を言っているか、この真理をしっかりと学ぶということの大切さですね。そしてそれを正しく理解する、そしてそれゆえに正しく適用することができるんだ、実践することができるんだということです。さあ私たち学んできました。このパウロから神学を学んできた、神について学んできたわけです。いよいよ実践の時ですよね。準備はよろしいでしょうか。ということで、3番目のテーマに、入りたいと思います。3番目のテーマは、ふさわしい礼拝ですね。ふさわしい礼拝です。 まあ、先ほど私たちはここに、来て礼拝を捧げているってこのように、ね、言いました。これ事実ですよね。じゃあ神様が求められるふさわしい礼拝って何であるか、どんなものであるか、それを学びたいと思います。ローマ人への手紙の12章の1節です。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。まあ、このようにパウロは、記しているわけです。さあ、まずですね、原文のギリシャ語ですけれども、まず冒頭に来ている言葉は、パラカレオ、次かな、パラカレオというこの動詞から始まっているんですね。でこの訳だとこれ進めますとね、このようになっていますが、実はこの動詞の意味というのは、これ強く求める、懇願するというね、そのような意味合いなんですね。だからかなりこれ強く願っているわけなんですね。これ必死になってパウロが願っていることなんです。そしてまた接続詞があります。接続詞の音があって、これ therefore っていうね意味があるわけですね。それゆえにという、そのような意味があるわけです。まあ、それゆえに、まあ、兄弟たちをあなた方に強く求めると、まあ、このようにパウロは語っているということがこう分かるわけですよね。まあ、それゆえに、そしてまた、この訳ではですからと訳されているわけですけど、じゃあそれゆえにですからっていうふうに言われてるんだけれど、じゃあどのくらいね、前のことまで、こう遡って考える必要があるのかですよね。ですからってこう受けてるわけですからね。で実はじゃあどのくらい前まで遡る必要があるのかというと、これはロマ書の一章です。すごいですよね。ロマ書一章からこの十一章全体まで、先ほどのパウロの母までですよね。このすべてを受けて、それゆえにですから兄弟たち、この兄弟たち、まさにこれは、ローマの、信仰者たちですよね、語りかけているわけです。私は神の憐れみによってあなた方に勧めます、まあ、強く懇願しますと、まあ、このように言っているわけですよね。じゃあ、一体ね、何を、願っているのかっていうね、ことですけれども、それがね、ちょっと変えますね。すいません。はい、こちらですね。何をじゃあ強く求めているのかというと、それがあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。まあ、このことを、まあ、パウロは強く求めているわけですよね。でもこの求める理由というのはすでに学びましたよね。神学全体ですよね。神がいかなる方であるかということを理解した上で、パウロは神の憐れみによって強く兄弟姉妹に求めているのがこの内容であるということです。まずは神様に喜ばれるということ、まあ、ここに着目してみたいと思います。で神様に喜ばれるということですけれども、イスラエルにはですね、自由意志による、奴隷ですね、自由の奴隷と、あと強制的に、まあ、奴隷となったものがいたわけです。借金等によれば、まあ、その理由で奴隷になるものが出てくるわけですけれども、まあ、当然、その彼らは、まあ、強制的に奴隷となるわけです。しかし彼らでも6年間働くのであれば、7年目には解放されるんですね。自由の身になるわけです。しかし、まあ、何らかの理由でその主人のもとにとどまって、その主人に仕えたいと願うのであれば、とどまることもできるわけです。これが自由意志による奴隷ですよね。まあ、そのように言うことができるわけです。でその話をしたというのはなぜかというと、私たちはこのイエス様の十字架により罪の贖いによって罪から自由になったものですよね。解放されたものですよね。その罪から解放された自由の身になったものとして、自らが進んで神様に捧げることをイエス様は喜んでくださる。そこにつながってくるんです。神に喜ばれるっていうのは、そのようなものである。それが神に喜ばれるものなんだということです。そして2番目いきましょうか。聖なるっていうことですね。で聖なるというのは、まあ、どういう意味があるかというと、まあ、これは皆さんもご存知のように、私たちは罪許されて、そして、救われたものですよね。 でこの、救われた者、すなわち私たちは、まあ、罪許されているわけだから聖であると、まあ、義であると神様に認められたものであるわけです。クリスチャンはキリストのゆえに義であり、そしてまた聖なるものであるということ、まあ、そのことが、まあ、ここに記されている意味であるわけです。聖なる生きた捧げ物としてということです。続いて3番目を見てみたいと思います。旧約時代においてはこの捧げ物というのは、まあ神様にこう捧げる前にこの動物が人の罪の身代わりとなって殺されるわけですよね。すなわち死んだものが神の御前に捧げられるわけです。しかしイエス様は私たちの身代わりとなってあの十字架で死んでくださったわけです。それゆえにクリスチャンは生きたまま神の御前に出ることができるんだ、生きたままこの身を神に捧げることができるんだというこの恵みに預かっているわけです。死んだ捧げ物は神様の働きのために用いることってできますか？できないですよね。でも生きた捧げ物であれば神の働きに用いることができるわけですよね。生きた捧げ物として捧げなさいと、まあ、このように最後の捧げなさいという、ね、言葉ですけれども、この言葉は、実はですね、アオリストという、ね、まあ、あの文法用語でいうとアオリストが、ギリシャ語のアオリストが使われています。そして能動態なんですね。すなわちこれは自ら一度だけ捧げるというその行為を表しているわけです。クリスチャンは、救われたものです。自由の身になったもの、罪から救われ自由の身になったものです。それはイエス様のあの十字架で流されたその血の代価、まさにイエスこの神の命の代価、どれだけの重たいものですか。神様がどれだけ素晴らしい方であるかということを学んだばかりですよね。その方が自らがこの私のあなたの身代わりになって十字架にかかってくださったこの命の代価はどれほどのものでしょう。でもこの神の命の代価をもってあなたの罪が贖われた、買い取られたんです。あなたはどれだけの存在でしょうか。そうです、それほどの存在なんです。もうこれ説明しませんけど大変なんでね。それがあなたなんですよ。それゆえに罪から自由になったものとして永遠の命を与えられ、そして神とのこの愛の関係、恵みの中に入れられたものとして感謝のゆえに神に自らが喜んで捧げるということ、それは一度きりのことであるということ、そのことが実はここで書かれているわけなんです。このことをパウロは強く求めているんです。でも強く求めるには強く求めるだけの根拠があるわけですよね。それは神がどのような方であるかということを知ってるからなんです。もうそれはここにいる皆さんはこのことを知っているんです。だから強く伝えることができるわけなんですよね。何のために？それは神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げるということです。そして、行きましょうね。すみませんね。はい、これがあなた方にふさわしい礼拝なんだということ。理解していただけたでしょうか。私たち今礼拝捧げてますよね。霊的な礼拝、そしてまたふさわしい礼拝というのはどういうものであるかということを学びましたね。うん。ということで、これを目指して本当に私たちもね、主に捧げていきたいと、まあ、そのように思うわけなんですよね。さあ、ということで神様に自らを捧げるということは決してこれ失うことではないんだということをね、ぜひ知っていただきたいと思います。神様に捧げるということ、それは素晴らしい祝福であるということ、それは受けることであるということ、用いられることであるということ、得ることであるということ、ぜひそのことを、ここでね、また分かち合いたいなと、まあ、そのように思うわけですね。まあ、ここにあのペンがありますよね。まあ、このペン、これは道具ですけれども、しかしこの道具も私の手の中になければ道具としての役割を果たすことはないですよね。 まあ、ペンはね、こう拒絶したり嫌がったりすることはないわけですけれども、しかし私たち人間というのは時として、神様に、こう近づくことを嫌がったり、あるいは用いられることをためらったりしてしまうということ、そのことがあるわけですよね。しかし、私たちはこの神の御手の中にあるものとして喜んで神の御手の中に収まるときに、神様が一人一人を用いてくださるんだということ、そのことをちょっとお話ししたいと思います。実は私自身、人前で話すのが大の苦手でした。どっちかというとこう隠れていたい、まあ、そのような話も以前もしましたけれど、しかし神様が不思議な形でこのように皆さんの前に立って大胆に神様を明かしているのは事実ですよね。神様がこの神の御手の中にあるときに、このような私をも用いてくださっているんです。であれば皆さんはなおさらですよ。私のようなね、愚かなものが用いられる、小さなものが用いられるわけだから、まあ、他のことで言うとね、先ほど子供たち言いました、子供の祝福がありましたよね。まさに私大人になってから、まあ、子供とねそんなに関わるってことは実際なかったわけですよね。まあ、どちらかというと苦手であったかもしれない。しかし20年間あの信州のあの教会で何が起きたかというと、子供ミニストリーです。20年間子供と関わってきたんですね。不思議なことです。このように神様は用いてくださる。自分が苦手でできないなと思っていることすらも神様は神の栄光のために用いてくださる、それができる方なんですよね。皆さんぜひですね、神の御手にお委ねしていただければと、捧げていただければと思います。その時に不思議なことが起きる。ダメだった、できない、そのように思っていたことすらも神様は用いて祝福としてくださるわけですよ。あなたを通してですよね。そしてまた、まあ、日本の、ね、伝道においてちょっと話をすれば、まあ、私自身チャーチプランティング、自給伝道から始まったわけですよね。でも当初のやはり10年間ぐらいですよね、やっぱりこれ人間的にはかなり惨めな、思いをするわけですよね。その過程というのは苦しいわけです。なぜならばその重なる、その努力ですよね、重ねた努力が、実を結ぶということがなかなかこれ見えないわけですよね。時としては失ったとそのように思えるような、そういうことも多々ありました。確かに涙を流す時もありました。でもあの小さなね、まあ、皆さんはね見てないからわからないですけれども、でもお伝えしたいのは、本当に小さな小さな主の群れをも主は目を注いでくださっていた。あの一匹のその、スズメですね、そのスズメに目をに、神様は目を注いでくださって、その命に目を注いでくださっているように、その小さな種の群れに神様は目を注いでくださっていたんですね。神様は必要な時に必要な方を備えてくださいました。必要なものを備えてくださいました。あの小さな教会であっても一切のものを満たす方が満ち溢れているところであると、そのように言うことができた。なぜならば一度も赤字になることがなかった。だから数人しかいないんですよ、借りてるんですよ場所。本当にね、ハレルヤです。神様は生きて働かれる神であり、誠の神であるということ、この神様に委ねるのであれば、この神様に捧げるのであれば、それは決して失うことではないんだということ、それは得ることであるということ、神様に信頼することを学びました。まあ、今も学んでる最中ですけどね。そして救われる人が起こされていきました。信仰の友を得ることができました。まあ、私たちもそうですね。そしてキリストの弟子が作られていきました。そしてキリストが証しされていくようになりました。福音が伝えられるようになりました。そして今私はどこにいるかというと、シンガポールに来て福音を伝えているわけですよね。神様の御心を行う教会が成長していったということを私は見たんです。これはまさしく神の技ですよね。主に捧げることは失うことではないということ。確かに命を得たんです。それが捧げるということですね。 失うんじゃないんだ、命を得るんだということ。どうして？神は信頼できるお方であるから。もう十分私たちは今学んできてるわけですよね。パウロは自らが進んで喜んで捧げることをあなた方にふさわしい礼拝ですと、まずこのように語っているわけです。ぜひそのことがね、なされることを心からまた願うわけです。そして4番目、考え方を一新するです。最後になります。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになります。12の2節ですね。まあ、私たちが信仰生活の中でよく求めることですよね。神の御心は何か、何が喜ばれるのか。でも実際にここにね、そのことが記されているわけです。見てみたいと思います。まあ、パウロはやっぱここで主に捧げたものの生き方っていうのはどういうものであるかってことをここで説明しているわけです。でここで記されているこの世とありますけれども、この世というのはアイオンという、ね、言葉が使われています。まあ、これはあの時代という、ね、意味で、あるわけですけれども、まあ、この時代時代によって、その価値観っていうものがあるわけですね。そしてまたその時代、この時代の価値観に調子を合わせるというふうにね、こう記されているわけですけど、これギリシャ語のススケマチゾというね、言葉が使われていて、現在形の受け身が使われている、まあ、受け身であるということですね。現在形ということはこれ継続しているということでもあるわけです。そしてまた受け身ですねということも、これもあのポイントであるかと思います。すなわちこの時代の価値観、まあ、時代の価値観についてはね、ここでは説明しません。皆さんがねご存知の通りです。この時代の価値観というものが私たちのこの心を捉えようとしているわけなんです。受け身ですからね、力が私たちに及んでいるわけです。まあ、実際にそうですよね。この世で生きていればこの時代の価値観というものが私たちに影響を及ぼしているわけです。そのことをここで言っているわけです。だからそれに対して私たちはどうすると、調子を合わせてはいけないと、この時代の価値観に生きてはいけないということをパウロは語っているわけですよね。それが自らが喜んで神に捧げたものの生き方であるということ、まあ、ここでは、まあネガティブな形での説明がされているわけですけれども、今度ポジティブな形で、パウロはこのように説明しています。心を新たにすることで自分を変えていただきなさいと、まあ、このように、言っているわけです。あ、ちょっと待ってくださいね、行き過ぎました。心を新たにする、でこれどういう意味があるかっていうと、まあ、心といえば英語ではハートですよね。ハート、そしてマインドがあります。でここではじゃあどっちなのっていうことですけれども、実はこれマインドの方なんですね。マインドであればこれ考えです。考え、この頭の方で考えるということです。これ頭の中でこの考え、この考え方を新たにしなさいと、まあ、パウロはそのように言っているわけです。まあ、皆さんはどのように今考えておられるでしょうか。この考えを新たにすることが必要なんだということ、そしてここで新たにという言葉が使われてますけれども、その、新たにというこの、言葉ですけれども、メタモル、あ、変えられるです、すいません、変えられるという言葉ですけれども、メタモルフォーという、ね、その言葉が使われています。でこの言葉の意味ですけれども、内から完全に変えられるということですね。内から変えられたものがまたそれが外にこう現れていく、そしてまたそれは完全な変化であるということが、まあ、ここでこの言葉の意味から分かるわけですね。でそのように私たちは心を一新することによって、新たにすることによって変えられるこうものであると、そのように、自分を変えていただきなさいと、まあ、このように、記されているわけです。当然変えていただきなさいなので、自分の力で一生懸命変えるものではないということですね。先ほど成果ってどんなものですかって話をしました。これ自分の力じゃなかったですよね。 神の力、そして聖霊の力によって変えられるんだということを話しました。まさにそのことがね、ここでもこう記されているわけですよね。そして変えていただきなさい、現在形なので、これ今も続いていることなんです。すなわち私たちにもこのダイレクトに適用することができるわけですよね。私たちもこのように変えていただく必要があるんだということ、それは私たちの考えというものを一新する必要があるんだ、そのことによって変えていただく必要があるんだということをここでパウロが語っているわけです。じゃあ先ほどの、ね、メタフォルファ、どういう言葉なのかということをちょっと、ね、説明するために、ここに、ちょっと気持ち悪いって、ね、方もおられると思いますけれども、あまり芋虫好きな人は、ね、いないかと思いますが、じゃあどういうことなのかというと、まさにこの芋虫がどういうふうになるかというと、その後サナギになるわけですよね。でこのサナギになる、まあ、これだけでも大きな、ね、あのチェンジ、変化であるわけですが、そのサナギがどうなるかというと、まあ、皆さんご存知のように、まあ、蝶になるわけですよね。あの芋虫からこの蝶に変わる、まさにこれがメタモルフォなんですね。でこのサナギの中で何が起きているか、私もこれ調べて分かったんですけど、このサナギの状態のこの中身どうなっているかというと、液体になっているそうです。ぐちゃぐちゃなんですよ。考えられますか。もともとはあの芋虫だったものがサナギになって、そしてまたこの、このサナギの中で何が起きているか、それが液体状態なんですよね。何を言ってるか、メタモルフォアっていうのは内から変えられる、新しく作り変えられるということなんです。でもイエスを信じるということは、まさに私たち一人一人内から変えられるということなんですよね。誰でもキリストにあるのであれば、その人は新しく作られたものです。古きは過ぎ去った、見よ全てが新しい。まさにそれがこのような形でなされるわけですよね。で、まあね、ちょっとそのことを、お分かちさせていただきました。まあ、これがメタモルフォ、心の一新によって、この考え方を新しくすることによって新しく、まあ、こう変えられるということはそういうことなんだということをね、まあ、こう見てね、ビジュアルで見て、いただければと思いました。さあ、ということで、自らが喜んで主に捧げ、そして時代の価値観に生きるのではなく、考え方を新しくすることによって主によって変え、続けられるというね、変えられ続けることにより、神様の御心が何であるかを、見分けることができるようになるんだということ、まあ、そのことを、学んだわけです。じゃあこの御心を見分けるってどういうことなのかってことですけど、まあ、そのことをね、3つ、挙げています。それは何が神様の基準で良いことなのかということです。まあ、これがまず御心を見分けるということですね。何が神の義であるかということ、これ神の義というのは神が正しいとすることですよね。まあ、それを見分けるということです。そして2番目、神様に喜ばれることなのかということを知るということです。そして3番目、完全であるということを知るということ。この完全である、まあ、原文のギリシャ語では、まあ、マチュアですね、成熟したという、そのような意味もあります。まあ、これらのこの3つのことを見分けることができるようになる。そのために自らが喜んで主に捧げ、そしてまた時代のこの価値観に生きるのではなく、この考え方を新たにするんだ。そして変えられ続けることによって、このことが御心を見分けること、この見分けるというのはテストするという意味があります。それができるんだ。そしてまたそれはどういうことであるかというと、神の基準で何が良いことであるかというのを知る。そして神に喜ばれることは何であるかを知る。そして完全であるということがどういうことであるかを知る。それができるように変えられていくんだということ、そのことを学んだわけです。ちょっとイラストでね、そのことを説明させていただきたいと思います。まずはここでワールドと、まあ、ここで、そうですね、まずはね、従属させられるのではなく変えられるんだということです。 Transformed, not conformed ですね。 でここ見ていただけるとこれワールド、この世ですよね、まあ、時代でもあります。この価値観に今これがんじがらめに縛られてますよね。そのような状況にあるわけですね。受け身でそのような力が常に私たちに働いているんだ、だから気をつけなければいけないんだ。私たちはこの身を喜んで主に捧げるということ、それはどういうことであるかというと、この一新するわけですよね。心を一新する。この心というのはマインド、考え方です。考え方を一新するんだ。そのためには何が必要か。私たち今学んでいるように神の言葉、この真理の言葉を学んでますよね。それをうちに取り込むことが必要なんだ。学ぶこと、先ほど言いましたよね。この真理の言葉をまず学び、それを正しく理解するということが必要なわけです。そのことによって一新されなさいと、まあ、変えられなさいと。それがメタモルフォである。内から変えられて、変えられるわけです。そのことによって、まあ、ここにトランスフォームで、まさにそれが変えられるわけですね。私たちは変えられていくんだということ。まさにこれは一つの成果の過程、今私たちが生きているこの過程でもあるわけですよね。そのようにして私たちは神の御心は何であるかということを測ることができるんだ。もちろん完全にはできませんよ。でもそのようになることができるんだということ、まあ、そのことを今日はこの12章の1節2節から学んだわけです。さあまとめです。お疲れ様でした。神様からの霊的な祝福が私たちには与えられているんだということ、それは本当にこの今も先ほども伝えました、イエス様が私の罪の身代わりとして十字架にかかってくださり、死にて墓に葬られ3日目によみがえられた、この福音を信じることによって、そして神の恵みによってあなたは罪から救われるんだということ、このありえないこの救いのメッセージが今ここの異邦人の中で語られているんだということ、そしてあなたに届けられているんだということ、それまさに霊的な祝福ですよね。これは神の一方的な恵みによるんだということ、それゆえにこの恵みのゆえに私たちは感謝をするわけです。その感謝の心が私たちを神のその愛への応答、そしてまた神の恵みへの応答をしたいと、まあ、そのような思いとなり、実際に自分自身を神に捧げることに至るわけですよね。でもそれそのものが神様が喜んでくださる私たちにできるふさわしい礼拝なんだ、霊的礼拝なんだ、そのように、まあ、パウロはここで語ったわけです。そしてそれを実践しようとしているのが私たちであるわけです。もちろん礼拝はね、ずっと続くわけですけれども、でもこの神に捧げるというのはアオリストで表されていた。皆さんはどうでしょうか。神に捧げたでしょうか。ぜひそのような思いで、また今日もですね、主を知り、そしてまた主に捧げていただければと、そのように思うわけです。さあ、この辺はですね、まあ、先ほどもお話しさせていただいた通りです。まずは神様を理解するということ、そして自らを主に捧げること、そこから実践が始まるんだということで、このパウロにある実践の学びを共にですねしていきたいと、そのように思っている次第です。以上となります。さあ考えてみましょうです。パウロは11章33節で神様に驚嘆していますが、驚嘆する内容を具体的に挙げてみましょう。神様がなさったこととは、そして2番目、あなたの計画と神様の計画の関係性について考えてみましょう。3番目、神様に喜ばれるための私たちにふさわしい礼拝とはどのようなものでしたか。4番目、神様に捧げたものの生き方とはどのような生き方であるとパウロは伝えていますかということで、十二章の2節をね参照していただければと思います。今日のメッセージ以上となります。長い時間ねお付き合いくださりありがとうございました。しかし大いなるね神様を知り、またそれに応えるねことができる私たちでありたいと願っています。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、大いなる神様が、大いなる方が今日またこの場、この教会においてまた表されたことを感謝します。あなた自らが表してくださったことを感謝します。私たちの知る神様、あなたはごくわずかですが、しかし主を願うところはあなたをさらに深く知るということです。そしてまたその聖書から学ぶあなたのその知識が私たちを変えてくれるということを学びました。 心を一新することによって私たちは変えられていくのです。内から変えられていくのです。天のお父様、どうぞあなたご自身が私たちから表されていきますように。キリストの香りを放つものとして、地の塩、世の光として、一人一人がどうぞそれぞれ置かれているその場所であなたの栄光を表していくことができるように、どうぞ導いてください。そしてこの教会を憐れんでください。そして世界における一つ一つの教会をどうぞあなたが憐れみ祝福し、あなたの御用のために用いてください。それはあなたのご計画がなされ、主に栄光が帰されるためです。そのことを願いつつ期待つつ、この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、我々の主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。
食べたんですけど、ちゃんと問題なく、でドリアンもあるそうですので、ドリアン好きな方は特によろしければご参加いただければと思いますし、ドリアン苦手な方でもバクテーだけでもご参加いただけますので、よろしければぜひどうぞよろしくお願いします。
本日礼拝後ですね、フェローシップをロアホール前で、持ちます。その後シェアリングは4時半からセンターラウンジの方で、お持ちしますので、お時間の許す方はご参加ください。あと、その他祈りの会とバイブルスタディ等は週報に記載してございますので、そちらをご確認をお願いいたします。それでは本日の礼拝を、終了とさせていただきます。今週も皆様に、神様の豊かな恵みがありますようにお祈りいたします。ありがとうございました。